黙祷をもって礼拝を始めさせていただきます。
初めに神が天と地を創造した。地は形がなく何もなかった。闇が大いなる水の上にあり、神の霊は水の上を動いていた。その時神が光をあれと仰せられた。すると光ができた。神はその光をよしと見られた。そして神はこの光と闇とを区別された。アーメン。ご起立ください。賛美の179番をもって主を褒めたたえます。
Thank you.
購読文44番です。購読文44、ヨハネ1章。はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。
言葉は神であった。
この言葉は、はじめに神と共にあった。万物は言葉によってなった。
なったもので、言葉によらずになったものは何一つなかった。
言葉のうちに命があった。命は人間を照らす光であった。
光は闇の中で輝いている。暗闇は光を理解しなかった。
その光は誠の光で、世に来てすべての人を照らすのである。
言葉は世にあった。世は言葉によってなったが、
世は言葉を認めなかった。言葉は自分の民のところへ来たが、民は受け入れなかった。
しかし言葉は自分を受け入れた人、その名を信じる人々には神の子となる資格を与えた。
この人々は血によってではなく、肉の欲によってではなく、人の欲によってでもなく、
神によって生まれたのである。
言葉は肉となって私たちの間に宿られた。私たちはその栄光を見た。
それは父の独り子としての栄光であって、恵みと真理とに満ちていた。アーメン。
使徒信条を告白します。使徒信条。
我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその独り子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンデオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、殿に上り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりで、生ける者と死にたる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。
正英174番です。
Thank you.
席ください。礼拝のために河合幸恵働き人、お祈りをお願いいたします。
目を開けて、私たちは私たちの主、私たちの王なるイエス様を仰ぎます。天にいます主よ、私たちは神に、私たちの主に目を注ぎ、あなたからの憐れみを待ちます。私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自分の愛を示してくださいました。今日も愛によって示された十字架、その上で担われた私たちの罪、滴り落ちるその血潮が、私たちが神と人の前で犯したすべての罪を許し、清めてくださり、そしてキリストの成し遂げてくださった十字架の技によって、私たちを義とされていることを感謝いたします。キリストイエスにあって、神の怒りから救われた者が、今あなたの御前に集まり、霊と誠を尽くして主の御名を褒めたたえ礼拝いたします。私たちの至らないそのすべての弱さを十字架の後ろにあなたが隠してくださり、イエス・キリストの血潮で覆って、以前のものは過ぎ去り新しくなりますように。霊と誠を尽くして今この時間御言葉に預かり、まださらに生きる今月、まださらに生きるこの一週間でありますように祝福してください。キリストは御父の栄光によって死者の中から復活されたように、私たちもキリストにあって以前の私たちの罪まみれのそのすべての命は十字架の上で釘付けられ、キリストと共によみがえられた新しい命に生きることができますように、今週一週間も生きる糧をあなたが与えてください。私たちがキリストを受け入れ、そしてキリストと共に主の御名を呼びつつ歩むのであれば、キリストに結ばれたものです。主よ、一週間御言葉によってイエス様に根を下ろして、そしてさまざまな場所において新しく作り上げられた私たちとして、主よ、さらに再建されますように、私たちの言葉を再建してください。私たちの行いを再建してください。私たちの器量を再建してください。そしてどこにいても王のような祭司として、主よ、この地上においてあなたの御名を褒めたたえる者、皆を伝える者、皆にとどまり栄光に生きる者としてください。今日は聖餐式です。この聖なる晩餐に預かる一人一人をイエス・キリストの皆と血潮と命と栄光とをもって満たしてくださり、そしてさらにキリストにあって作り変えられた者として、この1ヶ月を、この1週間を、毎日を勝ち得て余りある者として祝福してください。礼拝に預かる兄弟姉妹一人一人をあなたが、御心が天になるごとく一人一人になるその恵みと栄光とを与えてくださることを感謝して、私たちの主イエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。
賛美の185番です。 これより聖餐式を執り行います。このパンと杯による聖餐は、私たちの主イエス・キリストが制定され、主が再び来られる日まで、主を覚え、主を記念し、主の死を告げ知らせるものです。この聖餐には信仰告白をして洗礼を受けた生徒のみが預かることができます。しかし主イエス・キリストが私たちの罪の身代わりとなって十字架で死なれたことと、永遠の命を与えるために復活されたことに疑いを持つ人、 主の裂かれた身からだと流された血潮とをわきまえない人はこのパンと杯に預かれません。この式典は主イエスを信じる信仰を告白した生徒たちが新しく力を得、世と罪に敵対し、患難と誘惑に対抗して勝利をもたらし、信仰の確信と愛の忍耐と主イエス・キリストにある希望を養うことに大いに有益なものとなります。十字架の主を覚えつつ信仰を持ってこの聖餐に預かりましょう。聖帝の言葉。私は主から受けたことをあなた方に伝えたのです。すなわち主イエスは渡される夜パンを取り感謝を捧げて後それを裂きこう言われました。これはあなた方のための私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。アーメン。祈ります。私たちを買い戻すために御子イエス・キリストを十字架の死へと渡してくださった愛に富みたもう父なる神様、あなたの愛に感謝し、すべてを尽くして栄光と賛美とをお捧げします。今私たちは主が制定された御旨に従い、主の裂かれた御体であるパンに預かります。今主よ、あなたの御体なるこのパンに預かるすべての生徒たちが主にある誠の命へと継ぎ合わされ、一つとなる恵みの分かち合いを与えてください。私たちの主イエス・キリストの名前によって祈ります。アーメン。それではパンの分散に預かります。イエスは言われた。私が命のパンです。私に来る者は決して飢えることがなく、私を信じる者はどんな時にも決して乾くことがありません。父が私にお与えになる者は皆私のところに来ます。そして私のところに来る者を私は決して捨てません。私が天から下ってきたのは自分の心を行うためではなく、私を使わした方の御心を行うためです。私を使わした方の御心は、私に与えてくださったすべてのものを私が一人も失うことなく一人一人を終わりの日によみがえらせることです。事実、私の父の御心はこう見て信じる者が皆永遠の命を持つことです。私はその人たちを一人一人終わりの日によみがえらせます。アーメン。洗礼を受けられた方の中でまだ分散に預かってない方はいますか？それでは杯の分散に預かります。夕食の後、 杯をも同じようにして言われた。この杯は私の血による新しい契約です。これを飲むたびに私を覚えてこれを行いなさい。アーメン。今私たちもそれと同じ杯に預かるこの時、主が制定されたことの意味を覚えつつ、救いの確信に立ち、献身の思いを新たにし、主の十字架によって罪許されたことへの感謝がこの杯に預かる一人一人に今日また新たにされますようにお祈りいたします。私たちを買い戻すために御子イエス・キリストを十字架の死へと渡してくださった愛に富たまを父なる神様、あなたの愛に感謝し、すべてを尽くして栄光と賛美とをお捧げします。今私たちは主が制定された御旨に従い、主が流された尊い血潮であるこの杯に預かります。この杯によって死と呪いが過ぎ去る印が与えられ、罪清められたことを覚えつつ、御父の大いなる愛の分かち合いを新たにしてくださいますように、私たちの主イエス・キリストの名前によって祈ります。アーメン。では杯の分散に預かります。誠に誠にあなた方に告げます。人の子の肉を食べ、またその血を飲まなければ、あなた方のうちに命はありません。私の肉を食べ、私の血を飲む者は永遠の命を持っています。私は終わりの日にその人をよみがえらせます。私の肉は誠の食物、私の血は誠の飲み物だからです。私の肉を食べ、私の血を飲む者は私のうちにとどまり、私も彼のうちにとどまります。生ける父が私を遣わし、私が父によって生きているように、私を食べる者も私によって生きるのです。これは天から下ってきたパンです。あなた方の先祖が食べて死んだようなものではありません。このパンを食べる者は永遠に生きます。命を与えるのは御霊です。肉は何の益ももたらしません。私があなた方に話した言葉は霊であり、また命です。アメン。洗礼を受けられた方の中でまだ分散に預かってない方はいますか？それではお祈りいたします。聖なる主よ、主の裂かれた体と流された血潮とをいただき、主と一体となった恵みを感謝します。今私たちが恵みによって救われたことへの思いを新たにし、感謝を捧げつつ、御旨に従って生きることを今一度告白します。この恵みに感謝しつつ、世にあって残された日々を歩ませてください。 私たちの主イエス・キリストの名前によって祈ります。アーメン。今日恵みをいただく御言葉はヨハネによる福音書の1章9節から14節です。ヨハネによる福音書1章9節から14節。すべての人を照らすその誠の光が世に来ようとしていた。この方は元から世におられ、世はこの方によって作られたのに、世はこの方を知らなかった。この方はご自分の国に来られたのに、ご自分の民は受け入れなかった。しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には、神の子供とされる特権をお与えになった。この人々は血によってではなく、肉の欲求や人の意欲によってでもなく、ただ神によって生まれたのである。言葉は人となって私たちの間に住まわれた。私たちはこの方の栄光を見た。父の身元から来られた独り子としての栄光である。この方は恵みと誠に満ちておられた。アメン。お祈りいたします。世を作られ、また私たちのうちに宿られた言葉であられるイエス様、今日我らはあなたを礼拝しにここへと集いました。どうか一人一人にあなたが豊かに恵んでください。一人一人のあなたを求める心のゆえに、そしてその労のゆえに、あなたが豊かに報いて、今日命の言葉をこのしもべを通して語らしめてください。このしもべの唇を、心を、思いを、体を、すべてを清め、これに預かる一人一人の耳を清め、あなたがどうぞ心を、体を、体調をすべて整えてください。神と人との前で犯してきた罪々を清め、許してください。ただ、人の何かではなく、神によって生まれる言葉が、主よ今日、一人一人のうちに宿りますように、すべてを御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によって祝福してお祈りいたします。
アーメン。
先週はですね、この御言葉を私たちのうちに蓄えるということ、そのことの素晴らしさ、その効用について見ていきましたけれども、御言葉を覚え、ね、蓄えるならば、皆さんの頭脳は明晰になり、また皆さんは健やかになって、美しく、若々しくなっていくことを、ね、前回見ました。で、御言葉、これはとても良いものです。じっくりと皆さんのうちに蓄えるとき、皆さん、ね、しっかりと味わってください。御言葉の、ね、甘さ、御言葉の苦さ、麗しさ、それらをしっかりとですね、味わいながら、皆さんのうちに蓄えるとき、皆さんは御言葉と、ね、ますます一体化されていくんですけども、でも今日はもっとですね、この御言葉が皆さんのうちに より、まあ、効果的にといったらちょっと失礼なんですけども、よりですね、もっとよく皆さんのうちに蓄えられる、その、コツといいますか、まあ、コツといってもですね、この御言葉の性質をもっともうちょっと詳しく皆さんに伝えていきたいと思います。この御言葉、世界は言葉によって作られました。礼拝の初めに宣言した言葉は聖書の最初の最初、ね、創世記一章一節なんですけども、ね、初めに神は天と地を創造された。そして、ね、地は闇で、何もなく、まあ、要するに混沌とした状態で、ね、上も下も、ね、右も左もないような、水と陸がごちゃ混ぜに混ざっているような、そういう混沌の状態だったところに神さんが、ね、言葉を発せられて、まず神さんが真っ先に発せられた言葉は、光よあれでした。ね、光があるように。すると、ね、闇の中に光が照りました。神さんはこうして光と闇とを区別され、そして光の方を良しと見られました。ですから人はですね、闇と光のどちらにいるのが良いか、これ光の方にいる方が良いんです。ね、闇が好きだ、という人は何か、ね、光の下に照らされるとちょっと嫌だなという、そういうものがある人はですね、光のうちにこそ私たちは住まうべきであり、光の方に進んでいくべきです。
私たちがですね、一番最初に私たちの中に志して、そして光になって、私たち自身が実践しなければならない言葉があるんですね。それは言葉です。神が言葉でこの世を創造しました。だから私たち自身も神に似せられて作られたものですから、言葉に力を持っています。だからこの言葉が力があるから、険しい言葉を聞くと人は喧嘩します。でも優しい言葉を聞くと人は心が嬉しくなります。言葉というものが本当に力あるということを自覚して、私たちの普段の使っているこの言葉の中にある闇っているところ、人を嫌な思いさせる言葉、その類の言葉を闇として自分で認識して、それを排除していくこと、それが本当に私たちには必要なことです。
言葉には力があるんですね。神さんはお言葉の通りに、その通りにこの世界の側が動きました。光をあれと言われたときに光ができました、ね、空と海が、ね、区別されよと言われたらその通りになっていきました。言葉には力があるんです。そして言葉、ね、孤独文の方でお読みしました通り、ね、初めに言葉があった、ね、言葉は神と共にあった、言葉は神であった。そうです、言葉は神であったと書いてある通りに、ね、御言葉は神様そのものです。ですから皆さんが御言葉を皆さんのうちに蓄えるとき、皆さんのうちに神様を、ね、宿すことになるんですね。ただ、ね、言葉を暗記するだけではその言葉の、ね、効用には十分浸ることはできないんです。言葉の中には愛が込められているんです。ね、皆さんは、なんか理学論文を読むのと、皆さんに当てられたラブレターを読むのとどちらが、ね、ワクワクするでしょうね。
それはもちろんラブレターです。
ラブレターのですね。愛が込められている言葉というものがあります、ね、この愛が込められた言葉、それが皆さんのうちに入り、そしてその言葉の中に込められた愛に皆さんが、ね、一致するとき、皆さんがそれを知るとき、皆さんのうちに混ざり込むとき、皆さんは、ね、喜びます、楽しみます、ね。顔がほがらかになりますね。なんか体中の、穴が開いたような、なんか緩やかになったような、なんかそういうパーッという幸いな気持ちになるのは、その言葉の中に秘められた愛、それが皆さんのうちに宿るときですね。カインさんは何故にこの世界を言葉で作られたか。カインさんは、愛ですということは有名ですね。神は愛なり、そうです、神様は愛です、愛なるお方です。そしてその愛なる神様が、愛が込められた言葉によって世界を創造されました。これね、人のためです、皆さんのため。光を作られて、ね、太陽の下に行くと暖かいですね。 また光を体でなんか感じることもできます。愛、それが、ね、言葉となって、そして言葉が実体化されてこの世に、ね、この人のように言葉が下ってこられました。それがイエス様です。この世界がですから、言葉によって作られたこの世界が、ね、愛で満ちているんです。この愛が理解できない人からすれば、この世界は、なんかたまたまある偶然の存在だ、ね、人間、あの猿が進化したものだ、ね、進化論者は言うんですけども、でも聖書に書いてあるな、人間は神様が、ね、神の似姿として作られた、ね、そう書いてあります。皆さんは、ね、どちらを信じるでしょう。皆さんは猿から進化したものか、それとも、ね、神様がその愛の御手でもって作られたか、ね、どちらを信じる人生の方が有益でしょうね。
神様が作ったものです。
そうです。猿が進化した人は、ね、要するに先祖が猿なわけで、愛もへったくれもないんですけども、でも、ね、神様が創造されたということであるならば、本当に皆さんは、あ、自分はそういう存在なんだと認識することができ、また、ね、人を見るとき、もっと、ね、人を優しい目で、見ることができるようになり、優しく接するようになります。
面白いことがあるんですね。進化論を本当に信じているある大学の教授なんですけれど、その教授とすごく仲いい、まだお友達の教授がいて、片方は進化論をすごく信じて、片方は進化論を信じていない、神が創造したという創造論を信じているんですね。進化論を信じているその教授の家に一回招かれていたときに、教授の子供がトトトって出てきて、こんにちはって言ったんですね。そして、あ、猿の子って言ったんですよ。そしたらね、その進化論をいつもね、訴えていたその教授がカッカって怒ったんですね。猿の子は 何事だって、君は進化論を信じて、あの猿から人が作られたといつも説いてんでしょって、っていうことは君も猿であり、君の子供も猿じゃないかって言ったら、言葉では進化論を言いつつも、あなた猿だって言ったら怒るんですよ。どういうことかって言ったら、これはあの心の底ではあの進化論を信じていないということなんですね。それと、もし進化論が本当だとするならば、偶然に出来上がった猿からの人間が、ね、たまにあの動物園でまだ人間が一人なりましたっていうね、世界的にニュースになってもいいはずなんですよ。でも彼らが言っていることとはもう程遠く、あのその彼らの理論を明かししそうな、ね、それを後押ししそうな、猿から人間になりましたというものは未だに一人もいないわけなんですね。ということは、私たちは信じても信じなくても神が自分の似姿に似せて作られた、神に似ているただ一つの存在、神が創造したものであることに間違いありません。アメン。
皆さんは愛を、ね、追い求めているということについては、これ異論がないです ね。誰も私は別に愛なんか欲しくない、ね、そういうふうに、本気で思う人は、まあ、いないでしょう、まあ、そういうふうに言葉で言っている人はいるかもしれないですけど、でも心の奥底では愛を求めているんです。なぜなら人は、ね、愛されるように作られて、何によって愛されるように、神様によってです、ね、人の愛というものはそんなに、まあ、確かに人の愛それは麗しいんですけども、でも完全なものではないんですね。もう怒った時とか、そういう時とかはもうつい唇から、ね、つれない言葉が出てしまったり、ね、怒り言葉で吐き捨てるような人を刺すような言葉も、ね、放ってしまうものです、ね、これは人みんなそうです。このしもべも言葉に漏れません。でも御言葉、このカエサのお言葉、これこそが完全なる、ね、人を生かすものです。カエサは言葉によってこの世界を作られました。愛なる言葉によって。ですからこの世界、ね、光もそうです。光、なんか温かい感じがしますね。また、この大地はもうなんかしっかりとして、ね、暖かいような、本当に頼もしいような感じがします。人が自然の中に触れるとき、ね、自然の中に入ると人は心が落ち着きますね。波の音とか雨の音とか鳥のさえずりとか、 ね、そういう心を落ち着けるための CD がわざわざ売り出されてるほど、でも CD 買ってみたら、ね、ただ鳥のさえずりとか、ただ波の音とか雨の音とか、ね、自然の音が、なんでそんなに人に何か良い影響、ね、潤いをもたらせるか。それ神様が自然を作られた、愛の御手なる神様のその言葉によってこの自然が作られたから、だから人は、ね、自然界の中にいること、それが本当に人にとってリラックスになるんですね。人はなんでわざわざ山登りとか、ね、そんな疲れることをしたり、ね、ハイキングとかそういう疲れることをするんでしょうね。それは自然の中にいて、ね、リラックスできて、本当にこの全被造物は神様の御手の中にあって、ね、神様のそのご性質がこの自然の中からそれを見て取ることができるんです。だから人はこの自然の中に入っていくとき、なんとなくそのリラックスするのは愛であられる神様の御手をなんとなく感じる。これ何も一度も教会に行ったことない人とかもみんな感じることです。作られたもの、私たちは神様によって作られた、そして作りしお方が愛なるお方ですから、ですからこの自然界の中に入っていくとき、私たちは安らぎを得るわけです。で、神様はですね、人をこの地上に、ね、海の底に住むように作られていないんですね。暗闇の下で作るようにも住むようにも作られておりません。神様は人を、ね、明るいところでしっかりと、ね、地面の上で立って、ね、そしてしっかりと、ね、食べ物を食べて生きるように作られました。そのために神様は、ね、地上に草木を生えさせられましたね。これも全部神様の愛の御手のゆえです。ね、皆さんを育てる親、ね、あるいは、周りの大人たちは、ね、しっかりと子供を育てるために住むところを用意して、ね、着るものも用意しますね。食べるものも用意します。それは愛するからですね。愛のゆえです。それをしない親も中にはいるんですけども、でも天の父なる神様は皆さんを決して捨てることがありません。愛なる神様が皆さんのその中に、ね、皆さんに生きてほしい、皆さんを本当に良くなってほしい、皆さんに幸いになってほしいということで、ね、神様は皆さんのを愛しておられる。だからこの、ね、聖書ラブレター、この聖書の中に込められた愛、これを知るとき、ね、人はどんな状況の中にあったとしても、ね、どんなに苦しい中にあっても、ね、どんなにいじめられても、ね、イエス様が一番、そういう曲がありますね。イエス様のどんなに苦しい中にあっても、どんなに、ね、お金がなくても、どんなにお腹が空いてても、ね、イエス様が一番なんです。イエス様は愛なるお方だから。だからこのイエス様は、このお方を知るとき、このイエス様を御言葉なられるイエス様を皆さんが味わうとき、皆さんはこの愛によって包まれて、皆さんは本当に安らぎを得ることができるんです。創世記を見ますとですね、神様は最初、ね、混沌の中から、暗闇の中からまず光を作り出されました。大空を作られました。陸地を作られました。そして陸地を作られ、動物を作られました。そして最後に人を作られました。そして、ね、人がその自然の中に、神様が作られたその中に人を置かれた時、神様はそれを甚だ良い、とても良い、素晴らしいと言われました。ね、皆さんのことを、神様は素晴らしいと言われたんですけども、でも人が罪を犯すとき、神様の言葉から離れるとき、ね、すなわち、この御言葉に背くとき、人は、ね、罪を犯すものとなってしまいます。罪あるものとして、ね、人は、この神様の作られた素晴らしい自然を破壊してしまったり、ね、動物を殺したり、植物を、ね、むやみやたらに伐採したり、まあ、そういうことになってしまうんですけども、でも、私たちがこの神様の言葉、これを、 私たちのうちに入れるとき、そしてそのお方を信じるとき、この愛なるお方を私たち自身が、ね、混ぜ合わせて、信仰において混ぜ合わせて一体化するとき、イエス様が私たちのうちに住まれるんです。このヨハネの福音書一章の9節、すべての人を照らすその誠の光が世に来ようとしていた。すべての人を照らす誠の光、それはイエス様です。でこの方はってありますね。この方はイエス様は元から世におられ、世はこの方によって作られたのに、世はこの方を知らなかった。そうです、イエス様はこの世界を作られたんですけども、でも人はイエス様をもともと知らないんですね。この愛であられるお方をもともと知らないんです。人は、ね、アダムとエバが神様のお言葉に背いたゆえに罪あるものとされて、そして人は神様を知らないものになってしまいました。人はどうして人の集まりの中で、ね、疲れるんでしょうね。人と話していてちょっと嫌だなって思ったり、ね、傷ついたり、そういうことあります。人は罪があるからです。人は人に失望します。皆さんは人に失望したときどうするでしょうか、ね、その人から離れて自然の中に、ね、入って、ね、ちょっと一人になって鳥のさえずりに耳を傾けたり、ね、風の音に耳を傾けたり、要するに神様が作られたその御手の中に、ね、飛び込んでいくんではないでしょうか。人は、ね、神様のことを知らなくてももともとそういうふうにできているんです。神様の御手の中に入っていこうとするんです。人は神様が必要です。人はどうやって、ね、この神様と一つになることができるか、この御言葉、これをまず知ることが必要です。14節、言葉は人となって私たちの間に住まわれた。アメン。言葉は人となって私たちの間に住まわれました。私たちはこの方の栄光を見た。父の身元から来られた独り子としての栄光である。この方は恵みと誠に満ちておられた。アメン。イエス様は恵みと誠に満ちておられます。この御言葉も本当に恵みと誠に満ちています。この御言葉を皆さん自身が、ね、心の内に受け入れて、そしてこの言葉を信じて、皆さんがこの言葉を皆さんの、ね、本音として告白していくとき、この言葉が皆さんと一体化されて、そして、ね、言葉が皆さんと一つになる。つまりイエス様が皆さんと一つになっていくんです。ですから皆さんが本当に心から喜んで御言葉を宣言して、御言葉を信じていくとき、皆さんはイエス様とどんどん、ね、似たものとされていくんですね。人は言葉でできております。ね、あの時、この時に聞いた言葉、ね、それを皆さんは、小さい頃聞いて学んで、その言葉によって皆さんは成り立っております。人はですね、ですから言葉、これを蓄えている、ね、袋のようなものです。そして言葉は種のようなものです。私たちはですから、ね、種を入れる袋のようなものなんですね、人間は。そしてこのどういう言葉を私たちのこの袋の中に満たしているか、これによって、私たちの人生は決まってきます。人の人格が、ね、決定されるのはやはり言葉によるんですね。その言葉、愛の言葉を、ね、御言葉をたくさん蓄えている人は、ね、その人の人格がどんどんキリストの人格に似せられていくんですけども、でも世の言葉、人の言葉、ね、言葉の中には本当に人を傷つけるようなものもあります。それらで心の内を蓄えているとするならば、その人はどんなに毎日が辛いものでしょうか。でも言葉を、ね、愛の言葉で、この御言葉で蓄えている人は、どんどん生まれ変わっていきます。人は変わることができるんです。 言葉、ね、皆さんのうちに入っている言葉を何に、どんな言葉によって塗り替えていくかによって、皆さんはどんどんどんどん、ね、変わっていくんです。御言葉、これをどんどん蓄えていくならば、皆さんどんどんイエス様の似姿に変えられ、そしてこの御言葉の中に含まれている愛、それをですね、どんどん味わっていくようになっていくうちに、皆さんの、ね、表情もどんどん朗らかに、ね、ラブレターをいっぱい読んだ人みたいに、どんどん美しく、どんどん可愛らしくなっていくんです。御言葉はイエス様そのものです。そしてイエス様は愛なるお方です。アーメン。私たちはキリストイエスを信じる信仰によって神の子とされました。神の子であるならば、神の子らしく、ね、この御言葉を信仰を混ぜた言葉で、ね、唇で持って宣言して、で、どんどんそうするならば、命を巻くことになります。言葉は種みたいなものだということを先ほど言いました。ね、言葉がひとたび巻かれたならば、ね、その言葉が、種が、ね、実を結んで花を咲かせて、どんどんどんどん成長していきます。神様はこの世界を、ね、言葉で作られました。光をあれと言われたとき、光を作られました、ね。生き物が生きるようになりました。神様の言葉は人を生かします。でも、ね、世の言葉、悪魔サタンの言葉は人を死に至らせます。私たちはこの神の子供らしく、ね、本当に信仰を混ぜた御言葉を宣言して、どんどん命を巻いて、どんどん命を刈り取って、そうして皆さんの人生、また皆さんの周りの人たち、命で満たしていく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。ではこれより皆さん一人一人が今いただきました御言葉を、それを思い巡らし、それを宣言し、イエス様に告白しましょう。そしてイエス様が私たちのうちに住まわれて、この命の刈り取りを豊かにできるように、今それぞれがしばし祈る時をお待ちたいと思います。
言葉であられるイエスよ、私たちの汚れてしまった言葉をあなたが取り除いてください。本来私たちが持つべき神と同じ愛に満ちたその言葉を、私たちが再び自分の言葉として主を語り、そして諭し、導き、育んでいくことができますように。主よ、あなたの愛に満ちた言葉の力を私たちに与えてください。この言葉の乏しさにより、主よ、私たちは乏しい世界を作ってしまう。言葉の乏しさにより、主よ、乏しい人間を作ってしまい、言葉の乏しさにより、主よ、私たちは自分自身が癒やしくなり、そして私たちの癒やしい言葉によって人をも癒やしくしてしまいがちです。主よ、私たちのこの汚れた言葉、これは本来私たちのものではありません。悪魔サタンが私たちというこの思いと心というこの畑に、汚れた言葉、癒やしい言葉、汚らしい言葉をそーっと種まきをして、そして私たちの中に自分も知らないうちに育ってしまったものです。赤ちゃんがうぎゃっと生まれてきた時に、その赤ちゃんは言葉が何も分かりません。でも周りにいるママやパパ、そしてお兄ちゃんや、まだお姉ちゃんや、まあまだテレビや周りにいる人々の言葉を聞きながら、赤ちゃんは嫌おもなくその言葉を覚えるしかありません。質が悪い言葉を私たちが話し、 質が悪い言葉を聞かせてしまったことにより、今の子供たちはその質が悪い言葉によって育ってしまい、質がいい言葉を分からずままで、質が悪い言葉を話しつつ、質が悪い自分の人生を営み、質が悪い社会の一員となり、質が悪い人間性を持って、質が悪い人生を生きるしかない、そういう人になってしまいました。これはすべてまず先に持っている、言葉を持っている私たちの責任です。主よ、私たちを許してください。質が悪い言葉で子供たちに、この社会に悪い影響力を及ぼし、死をもたらし、災いをもたらし、そして争いをもたらして、そして人を乏しくし、人を悲しくしてしまった、このすべての言葉をあなたが憐れんでください。私たちのものではありません。私たちは本来、主よ、あなたの愛と憐れみに満ちた、主よ、その言葉によって育てられて、そしてその言葉によって満ち足りたものでした。主よ、私たちを憐れんでください。そしてあなたの正しい言葉が私たちの中において芽生えますように、私たちの良くない言葉の一つ一つが全部、イエスよ、この時間あなたにあって取り除かれて、主よ、それらが永遠に消えない火の中に投げ込まれますように。そして私たちに聞くべき言葉、愛の言葉、聖書の御言葉、そして主よ、人を自分より優れたものとして尊敬する言葉をあなたが与えてください。そして今まで言葉によって家庭生活、社会生活、人間関係、そして学校でのさまざまな営み、失敗してしまったもの、それを主よ、あなたが憐れんでくださり、主よ、あなたが清めてください。そしてこの言葉のパイオニアとしてください。私たち一人一人を言葉のパイオニアとしてくださって、言葉によって朽ちていくこの地上、これをイエス・キリストへと取り戻すことができますように、命と主よ、創造力に満ちた言葉のパイオニアにしてください。私たち自身の言葉が光でありますように、私たちの中で闇と光の言葉が存在していることをしっかりと私たちは自覚して、主よ、話す前に自分が今話そうとしているその言葉の種類が闇なのか光なのか、命なのか死なのか、呪いなのか祝福なのか、それをまず点検してからその言葉を用いる、その言葉を口ずさむ、その言葉を話す、その言葉を聞かす私たちでありますように、イエスよ、あなたが整えて祝福してください。初めにあった言葉、神と共にあった言葉、神ご自身であるイエス・キリスト、このお方が私たちの中に住まわれ、このお方によって主よ、再建されるその言葉を私たちの中に豊かにあなたが住まわしてくださり、主よ、私たちの再建された命に満ちたその言葉によって、私たちの家族も、この世界も、この社会も、主よ、人々をも新しく再建していくことができますように、主を祝福してください。今日あなたが与えてくださったこの命と光に満ちた言葉、幸いと祝福に満ちた言葉、これを使うものとして私たちが創造されていること、クリスチャンである私たちはこの言葉を再建されて、新たにされて、この地上を新たにするために主にあって呼ばわれて創造されていることを、私たち一人一人がしっかりと主を心して歩むことができますように、 その言葉を識別する力を与えてくださり、識別された言葉を話す宣言する私たちでありますように、主よ、あなたが祝福してください。今日あなたが私たちに与えてくださったこの素晴らしい言葉の再建の時を心から感謝して、私たちの主イエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。
アーメン。それでは賛美の533番を賛美いたします。感謝のお祈りをいたします。あなたを慕い求めて集いし一人一人です。あなたの御前に捧げられたこの捧げ物の一つ一つをあなたがお受け取りください。どうぞあなたが一人一人に豊かに報いてください。一人一人のうちからあらゆる困難、あらゆる煩い、あらゆる不足、それらを取り除いて、愛であられるイエス様の御言葉が一人一人のうちに豊かに宿り、その愛であられる言葉によって潤され浸されて、その喜びのうちに楽しみのうちに歩んでいくこの一堂でありますように。どうか一人一人を蝕むあらゆるものどもを叱り飛ばして、そしてただあなたから流れてくる天からの祝福によって潤してください。一人一人の家、家庭を命で満たしてください。幸いと祝福で満たしてください。一人一人の仕事、ビジネス、事業を豊かに祝福してください。一人一人の学校での 諸々の活動を祝福してください。どうか幸いと喜びが一人々のうちに豊かに宿り、あなたの御言葉をますます慕い求めて、命で喜びで溢れていく頃や、あなたの羊たちでありますように、あなたを主とし、あなたを羊飼いとして歩み、そしてこれから始まる一週間、これからの歩みをあなたが守り、あなたの幸いと喜びのうちに全うできますように、主イエスキリストのお名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。それではご起立ください。557番主の祈りを賛美いたします。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。主イエスキリストの名前によって祝福いたします。アーメン。